坂道とその美しい街並みが特徴のあるとある住宅街の中のとあるビル最上階ペントハウスに店を構えるカフェ2066。なぜかここには毎日のように素晴らしい個性の持ち主のお客がふらりと舞い込んでくる。さて今日はどんなお客が扉をくぐり抜けてくるのだろう。
それがあのハイパーカードが出た年なので、87年ですよね。
ハイパーカード87年ですか。
確かね、86年にファミリー化したんですよね。でその翌年だったと思ったな。86年に出たんじゃなくて、86年か。
僕あれのすごい衝撃だったんで、95年に初めてマックユーザーになって、マックを知ったの84年か85年に初代のやつを全く意味わからずに触ってた印象なんですけど、その後にハイパーカードみたいにすごいショックを受けたんで、
ハイパーカードが87年にもう出てたんですか。
そうそうそう、
すごいです。
一応そのガイドブック書いてる最中に発表されたので、
あ、そうなんですか。
やっぱりほら最新情報が出てた方が本としては売れるんじゃないかということ で、
で、 ね、
で途中で、はい、その頃の Mac のソフトって、はい、どんどん出るような状態だったんですよね。ちょうどうまく回り始めて、
はいはい、
一度出てマシン自体は初代は最初売れてその年のクリスマスに売れ残って、
はいはい、
で翌年 DTP のブームがやってくるわけです、
はいはい、
で注目されたのでいろんな面白いアイデアのあるソフトが出てきていたんで、はいはい、書いてる最中にどんどんその、はい、これも追加あれも追加みたいなのがあったんですよね。
そういう勢いだったんですか。
そのぐらいの勢いだったんですよ。でハイパーカードはこれも絶対外せないということで、はいはい、あれは開発段階ではワイルドカードっていう名前だったんですよね。
そうなんですか。
ワイルドカードっていう名前でそれをハイパーカードなんでワイルドカードをだったかっていうと、はい、だったかっていうか、ワイルドカードってジョーカーのことですね。
はいはい、
トランプの、
は
いはいはい、何でも使えるような、
はい、
で、当時オークブレッジって秋葉原にあって、
はい、ほうほう、
そこが一番早く日本で、
はい、
マッキントッシュのソフトウェアを、
はい、
入れたようなところがあるんですよね。
は
まあ、もちろんそのキャノン系列のところも、はいはい、ちょっとずつ入れてはいたんですけども、ともかく早い、はい、早くて品揃えが豊富っていうのがそのオークビレッジっていうお店だったんですよ。はいはいはい、でそこ行った時にまあ、ライターの正達屋野さんって。その当時、
はい、
そこでアルバイトしてましてね、
はい、
本名で、
はい、
よく正田さんと、はい、まあ、行くとマックの話したりして、
はいはい、
で太田さん実はまだ発売になってないんですけど、なぜそこにあったのかも不思議ですけどね、
はいはい、
当時ソフト結構漏れてたのか、
はい、
販売店には来てなかったのでワイルドカードがあったんですよ。そのハイパーカード
日本にあったんです
か。日本にあったんですよ。で見せてくれたんですよね。
は
あ、こうやってそのハイパーリンクが含めてボタンつけてみたいな、
はいは
い
はいはい、
これはすごいと思って、はい、でそのちょっと後に正式リリースでハイパーガードして出たんですよ、はい、で今調べてみたら87年
です。はい、87年です。ありがとうございます。
87年に本も出たんですけど、
はい、
そのハイパーガードの話題も入れようということで入れたんですよ。それで出して、
はい、
当時やっぱりみんなマッキントッシュに興味のある方は情報に飢えていたんですよね。
はい、
だから結構バイブル的な感じで、うん、今に比べたらねもちろん、冊数というか発行部数は、うん、僕も覚えてないですけど、
はい、
まあ、知れてる数だと思うんですけど、当時としてはやっぱり、僕のあとその一つ前に実はジオデシックさんっていうグループが、
はい、
Mac のもうちょっとアート寄りの本みたいなのは出してたんですね、はい、実用的なガイドブックっていうよりは Mac っていうのはその、
はいはいはい、
これからやっぱ表現手段であったり そういう環境なんだっていう形でこうちょっと切り取った本っていうのは出していて、
あ、そういうあれですね、前衛的な捉え方してられる方がいるんですね。
そうですね、
同時、
はい、それが一つ前にあったんですけど、はい、まあその実用的なガイドブックとしては僕の方が初めてだったんですね。で、そこからまあ割と本格的にマーキントッシュのライターの人生が始まるような感じではありましたね。
はい、ちょっと取り切ってきて
どうですか。
じゃあちょっとまず続きを。
ああ、そうですね。ごめんなさい。
そうでしょうか。じゃあとりあえずマックの
あれですね。ということで、まあ
雑誌の
ここに
連載ですか。
はい。いうことです。まあ、ですね。それでマックワールド日本語版から。
はい、
もう声がかかって、
はい、
そうですね、その頃に、はい、松田純一さんとか、
はい、
松木さんとか、
はいはいはい、
未だにね、
はい、
マキドッシュテクノロジー研究所とか、はい、まあ、もう引退された、松田さんはね、一応、
はい、
現役は引退されたんで、自分の、
うん、
好きな研究テーマで、オンラインでやられたりしてます
ので、
あずきさんは、割と今、iTunes ストアで販売するオーディオブックとか、
はい、
あとほら、DJ、つまり、自分の好きな音楽だけ入ってるんだけれども、はい、音楽ばっかり続くよりも昔のラジオの DJ 風にちょっとお話が入る。で、これをこう、ミックスして、はい、プレイリスト作るような、
はい、
そういう、はい、そのための、まあ、はい、音ネタみたいなのね、
ほう、
アイジョッキーっていう、発売、販売されたりしてるんですよ。
そんな、ソフトウェア。
ソフトウェア、アイジョッキー自体は、はい、音ネタで、そのミックスするソフトは無料でダウンロードできるようになっていて、で、それを使って、プレイリストを作って登録すると、あたかも、はい、DJ 番組みたいな感じで、自分だけのラジオ番組みたいになるん
です。あ、いいですね、それ。
そんなことやってる。だから、その当時、そこで、松田さんとか松木さんに出会ったんですけど、はい、まさにマックワールド日本語版の編集部で、初めお目にかかって、お二人はもう Apple II の時代からね、
はいはいはい、
ご自身で買われて、
はい、
僕は買えなかったですけど、
はい、
買われてずっとやってこられてたんで、
はい、
当然、まあ、マッキントッシュの本立ち上げるときに、やっぱり情報を持ってる人、書ける人っていうと、はい、お二人に声がかかったんですよね。はい、で、僕も記事書いた人、ガイドブックやってたんで、
はい、
ちょっと編集部でね、
はい、
来てくださいって言って、
はい、
それで、高木さんって、
はい、
その後、マックライフの編集長になった方が、その時にマックワールド日本語版の編集長もされていて、立ち上げやって、ただあれはほら、商標の問題で少しいろいろね、元々のマックワールドコミュニケーションズかな、アメリカの方と、ちょっと、うん、ごたごたかって、
向こうのマックワールドとつながりがの名前ではなかったんですか。
基本的にはなかったんだと思うんですよね。
そうなんですか。
だから数号で終わって、で高木さんはマックライフを立ち上げて、でその後何年かして、はい、もう一回マックワールドが本当のその、
はいはい、
向こうの、
はい、
日本版として立ち上げがね ありましたけど、最初のやつは直接は、
はい、
関係が確かなかったん
で、あ、そうです
か。その辺り細かい話、いろいろあると思うんですけど、まあ、松木さんとか松田さんの方がね、ご存知かもしれないんですけども。
はい、ああ、そうですか。
あ、そんなのがありましたね。
はあ、はあ、はあ。で、あれですか、まあ、それが大体何年頃ですか。
それがだから、その後だから88年ぐらいじゃないですか、
ね。あ、それそうですか。
うん、ぐらいじゃないですか。だいぶ記憶がね、曖昧な、さっきの、自分のマッキントッシュガイドブックが出た年も、
はい、
一応ウィキペディアでハイパーカードの発売には調べないと分かんないっていう感じですけど、
はいはいはい、
その後ぐらいだと思いましたね。
は
い、
そうですか。
で、あれですよね、あの、そのままずっと、じゃあ、あの、メインは、どっちかというと、その、執筆の方が。
そうですね、だから、うん、あの、そうそう、はい、あの、やっぱり執筆メインになってしまったというか、はいはいはいはい、あの、まあ、仕事としてはね、はい、やっぱりそれが仕事になっていったので、
はい、
そうです。そこから割と、ライターですよね。
僕にとって、あの、すごく、こう、大谷さんの、こう、名前が印象に残るのって、アップルデザイン。
ああ、はいはい、ね。あれはかなり、あの後で、逆にあの、もう、ま、アップル社がね、あの、これで終わりかっていうぐらいの時でしたよね。85、6年ですよね。
ですよ
ね。あれは、あの、もともとの本書かれたポール・クンケルさんも、はい、あの、アップルの最後の、
はい、
あの、なんかこう花向けにしようと思って作った本なんです。もうつまりアップルなくなるだろうから、
はい、
ここでその過去のデザインをまとめないと、はい、全部散逸するんじゃないかと思って作った本なんですよ。
そうなんですか。出たのが95年か6年ぐらいですか、ね、
そうです。あ、ごめんなさい。さっきちょっとあの年代間違って、はい、そうです。95、6年なんですよ。うん、あの今もう本当に、
はい、
あのアメリオの時代で終わるかっていう
ね。ですね。あれはあのアップルデザインをあの大谷さんが翻訳するのは、あの、まあ、ご自身であれですか、あの
いやあれはアクシスさんから話があったんですけども、その前に
そうなんですか、
アクシスさんの、連載で僕が書いて、今もアクシスさん僕も書いてるんですけども、
はい、
その時
は
アクシスさんと直接読者ではあったんですが、
あ、そうなん
ですか。あの仕事はしてなくて、
うん、はい、
なんかデザイン探偵団みたいな、あのつまりちょっと古くて忘れ去られてるんだけど、はい、いいデザインっていうのを掘り起こしてくるような企画の、
はいはい、
記事があって、
はい、
でそのテーマの中の一つに、
はい、
京セラの侍っていう
カメラ、
はい、ありました、ね、
はいはい、
あれを取り上げますっていう、あのあれはあのつまり、
はい、
先のテーマを募集するんですね、はい、で読者の中でこれをお持ちの方は あの名乗りを上げてください、取材に行きますよっていう、そういう記事だったんですよ。今もうそのコーナーなくなっちゃいましたけど、それで侍の号があったので、まあ、その侍を今度扱いたいから持ってる方は、はいはい、あの編集場で連絡をっていうのがあったんですよね。それであの連絡したらば、
はい、
3人ぐらい、
はい、
あの編集部に呼ばれて、はい、まあ、取材を受けたんですよ、
はい、
で取材を受けてる時に、その時は取材を受けてる立場で、は
い、受ける立場、
受ける立場、
はい、
侍持ってました、はい、今もあるんですけど、はい、侍はいいですよねって話をしてあのすごくユニークでみたいなことを言っていて、で、あのその後で、たまたまその書いていたライターの足富さんっていう方が、
はい、
ライターって言ってももちろん本業はデザイナーなんですけど、
あ、そうなんですか、
あのその記事は担当され、はい、何人か担当してるお一人だったんですけど、足富さんはやっぱりマックユーザーだったりして、
あ、そうなんですか、
あの大谷さんですかっていう話になったんですよ。
あ、初め気づかれてなかったんですか。
そうそう、そう、まあ、一応おそらく応募した時に、ね、はい、フルネームだから、はいはい、もしかしたらそうかなっていうのはあるんですけど、あの一応取材が終わって、
はい、
あのマックの大谷さんですかってなって、で編集部もそれであの分かった、分かったっていうか、はい、あの、はい、この大谷があのマックの大谷かって分かったんで、
あ、
何か仕事をお願いするかもしれませんみたいなことがあって、あ、はいはい、で、ちょうどね、その話が、アクシスさんの方にきっと版元からあったんだと思うんですよ。で、その時誰がじゃあ訳すかということになって、僕の方にお鉢が回ってきた
ん
で。
あ、そうなんですか。
ちょうど偶然というかね。
はい、
で、それ以降、
はい、
レギュラーの記事も書くようになったんですけど。
はい、あ、そうですか。
最初にあれでしたね。
それが誰なの？
あれがね、86年ですね。あ、ちょ、英語版は、あ、ごめんなさい、96年です。はい、そうそう、よくね、80年代と90年間違えるんですけど、
はい、
あ、ごめんなさい、日本語版が出たのが98年。
あ、98年ですか。実は今日はサインをいただく
んですけど。
あの持ってきてるんですけど、
英語版はもちろんね、その1年前か2年前ぐらいに出てると思うんですけど、はい、確かそれはね、iMac が出た年だと思います。
あですか。
確か。
その辺に98年7月10日になってますね。そうですよね。
あの iMac が出た年だっていうふうに覚えてたんで。
そうですか。
はい。そうなんですよ。
いやいやいやいや。さっきあのレーザーライターの話が出た時 もうこの中に載ってる写真が どの辺載ってました
か。これはね、あの本当ギリギリのタイミングだったと思います。ジョブズが本当にその CEO として、
はい、
実権を握ってしまったら出なかったなんですよね、
はいはい、これつっか
よくねこの取材もね、
はい、
あのできた。でもそれはアップル社内が混乱してたからなんですよ。
あ
だから中に入り込んでインタビューができてしまったんですね。
ああそうですか、う
ん、絶対こんな本はジョブズは出させないですよね。
ですよね、
はい、
これでも本当にあのあれですか、アメリカでは今でも手に入るんですか。
いやアメリカでももうおそらく絶版にはなってるんじゃないかと思うんです
よね、はい、これもあの大谷さんは特にあのこれ日本語訳書かれるにあたってなんか取材とかは
取材はしてないですね。あのっていうのはあの翻訳ですから。
あ、はいはい、
ただポール・クンケルさん自体が事実関係間違ってるところがあって、そこは実は、
ええ、
あの正しく直してるとかある、まあ、本当はだから翻訳でそれをやるのはどうかっていうのもあるんですけど。
そうなんですか。
あの確認している時間もないし、
はい、
あのなんかその時にアップルジャパンさんが、
はい、
まだアップルジャパンだったんですけど、
はい、
創立何周年かの記念のなんかイベントをやるので、
ほうほう、
そこで配りたいっていう話があって、
これ
そうで、その日付に間に合わせないといけなかったんですよ。
は
だからものすごいね、あの大変でした。それ全部自分で、あ最後の方は知り合いにもちょっと、はい、あのなんだっけ、はい、各人物説明のあたりかな、もう本当にもう間に合わなくなって、
はい、
そこはあの、
はい、
そっちの、僕の知り合いの人に一部そこを訳してもらったのを後で僕が、そのあたりですね、
はいはいはいはい、
訳してもらったのを僕がまた直してるんですけど、
あこれ
他のでもそこまでは全部僕がその分厚い部分やったんで。
そうですか、う
ん、大変だったんですよ。
はあ、ここで僕あのびっくりしたのは宇田川正道さんっていう方が載ってるんですけど、はいはい、
そうです。
この方日本の方じゃないですか。
そうです、
日本、もう日系人じゃなくて。
いや日本人です。
ですよね、はい、日本人ですよね。
今はニューヨークで、
はい、
ご自分のデザインスタジオみたいなやつ
で。あそうなんですか。でここで初めて、あ日本人いたんだって。
そうですね、はいはい、
初めて知って、
一応5300出た時にデザイナーさんが宇田川さんだっていうのはなんかどっからか聞いたことがあったんですけど。
あそうなんですか。
でも顔、お顔とかはね知らなくて、はい、僕もその現状を見て分かったんです。
そうなんですか、うん、はあ。いやほんまこれすごい貴重な本ですよね。
いやすごいです、未だにすごいですし、日本のほとんどの家電メーカーさんとかは、はい、あの全部買ってますね。
ですよね。
そこの企業のライブラリーに一冊は常備されて
るんですよね。なんかどっかでこれゴシップかもしれないですけど、なんか日立さんは10冊ぐらい買ってるとか聞いたことがあって、
まあ全然買っててもおかしくない
と思いますよ。なんかそういうのを聞いたことがありました、
ね、はい、すごい。そうそう、アシストオンでも売らせていただいたんですけど、
はい、あそうなんですか、
うん、あのあねそれあそうだな、ねアシストオン、いや それはアシストオンでは売ってない。それは売らなかった、はいはい、それはあのまだ、
はい、
あのできてないんで、
はい、
今アクシスなんかはあの販売したりしてるんですけど、それはまだ間に合わなかったんですよね。
ああそうなんです。
間に合わなかったんだけども、ただ直接アクシスさんに発注があったりした時に、
はい、
領収書を切るじゃないですか、
はい、
そうすると会社名が分かっちゃうわけですよね。
あ
会社の一応備品として買う場合はどうしても個人名じゃないですか。そうするとあの会社にもあの会社にもっていうのがあったりします、
はいはい、これの評判は相当大きかったんですか。
すごいですね、やっぱり、多分 こう20年間 の, その秘密みたいなのが、ね、全部書かれていて、僕も訳してて面白かったですし、大変でしたけど、まあ、一番最初にね読んだりも書いてたので面白かったです
ね。
もう僕にしてはそこか、なんか大谷さんのこう僕にとってすごく印象深い接点みたいな感じだったんですけど、最近僕が知った大谷さんのその活動はやっぱりデモサーなんですけど、
あのデモサーっていうのはいつから？
いやデモサーはねほぼ1年前に1回目をやってるんですよ。
あ、そうなんです
か。はい、
デモサーっていうのはすごくじゃあ最近の？
最近です。あれはモサの活動の一環なので、モサっていうのはまずあるんです
ね。はいはいはいはい、
モサはもともとマッキントッシュ OS ソフトウェアアソシエーションということで、
はいはい、
マッキントッシュの開発者の、
はい、
まあ、任意団体みたいな、
あ、そうなんですか、
協会みたいなものなんです、はいはい、で、今 NPO になったので、
はい、
NPO の場合は、はい、特定企業の商標とかを入れちゃいけないんですよ、名前に。非営利団体ですから。だから今は、マルチ OS。マルチ OS ソフトウェア、アーティストっていう、アーティスト集団っていうことに、つまり、プログラム開発もアートであるということで、そういう名称、略称は同じなんですけどね。で、はいはい、マッキントッシュも今、ね、ブートキャンプで Windows、
はい、
仮想化しても Windows 動きますし、はい、Linux なんかも、まあ、Unix ベースになってますし、そういうあたりで、
はい、
マルチ OS っていうふうに一応変えてるんですね、
はい、
名前で。ただ、モサ自体がその知られてないんですよ、あまり。開発者以外の方には。
あ、そうなんですか。
そうです。だって知らないですよね。
もう僕は林さんのブログを知ったんですけど。
だから、その、モサの活動を広く知ってもらう、
はい、
まあ、モサのそのサイトを覗いてもらう、
はいはい、
まあ、トラフィック、
ね、はいはいはい、
で、最終的にはもちろんモサのメンバーが増えればいいんですけども、
はいはい、
その時に、モサが従来やってた活動ってどうしてもプログラムの話なんですよね。
はいはいはいはい、
そうすると、プログラムに興味のある方しか当然、
はいはい、
やってこないですし、はい、サイトも見ないわけ
です。
それをもっと広げるためにはどうすればいいかと思って、
はい、
その10分間のデモイベントっていうのを思いついて、っていうのは昔からそのサイトにも書いてあるんですけど、TED とかテクノロジーエンターテインメントデザインとか、
はい、
その名もデモっていう、
はい、
イベントが海外では行われてるんですよね。デモなんていうのはまだプロトタイプの段階で、はい、ともかくデモを見てくれっていうイベントだったり、はいはいはい、TED の方は本当にこう例えばアルゴアが出てきて地球の中の話したり、
はいは
い、いろいろそういう、かなりオピニオンリーダー的な方がね、
はい、
自分は今こんなことを取り組んでるみたいなことを言うんですけど、はいはい、まあ、テクノロジーとエンターテインメントとデザインっていうことなんで、
はい、
いろんな分野からね来るわけです、はい、それを、日本でもやれたら面白いなと思ったわけですね。で、なんかそれに近いような、僕は後から知ったんですけど、はい、ペチャクチャナイトっていう、そのどちらかというともうちょっと緩い感じの、
はい、
お酒でも飲みながらっていうような会は、
はい、
別個にあったらしいんですけども、
あ、そういうのは別個にあったんですか？
どんどん、うん、あったみたいなんですよ。あったっていうか今もあるんですよ。
あ、はいはい、
今もあるんだけど、
はい、
どうしてもお酒飲む方が
メインになっちゃいますよね。
だんだんメインになっちゃったりというのもあったりするらしいんですけど、
はい、
僕ちょっとじゃあ見に行ってないんであれなんですね。
はいはいはい、
で、じゃあまあ、ソフトウェアを中心にして、はい、でもう一つの、じゃあ場所をどこにしようかなって言った時に、
はい、
たまたま産業デザイン振興会さんが、
はい、
リエゾンセンターに、
はい、
まあ、リエゾンセンターのスタッフになってる方が実は僕の、昔取材してその後2回ぐらい会社を変わられて、今、はい、リエゾンセンターにも関わられてるっていう方がいて、そういう方がいたので、
はい、
まあ、こういうことを考えてるんだけどっていう話をしたときに、
はい、
じゃあリエゾンセンター、
はい、
お貸しましょうってことになったんですよ。
ほ
う、やっぱり場所がね、重要なんで、
はいはい、
ミッドタウンが使えるし、
あ、
それで、ただ、そのリエゾンセンターでやるからには、やっぱりデザイン に関係したやっぱイベントでないと開くことができないんですね。
あ、はいはい、
でソフトウェアとデザインっていうのを中心にして、あのテーマをね、あんまりそこから逸脱しないようにするっていうことにして、
あの、
うん、それでこう始めたのがデモさんなんですよ。
あ、そうなんですか。この間京都女子大学で、
はいはい、
あれだけお伺いしたんですけど、
い
やすごいあの紙芝居のね、
はい、
あ、そうそうそう、方の、あの、お名前出してもいいかな、あの小山さんっていう方はね、うん、あの
でも小山さんはね、あの漫画ミュージアムでもされてるわけですから、ね、大丈夫だと思いますけど、
まああの方とはあの今も結構エイトリがあの後もあったんですけど、あのなんか紙芝居が出てきた時に、あ、こういう方向性もあんねんって思って。
ありますね。おそらく小山さんの内容は東京のデモサでやっていただいても全然問題ないテーマなんです。ただ、あの、デモサ自体は東京だと会場がミッドタウンなので、はい、そういう縛りがどうしてもあるんですけど、逆にあの別に、うん、京都女子大学さんでやられたりとか、大阪でやったり、今度は札幌でも、あのデモサ北っていうのをやるんですけど、1月24日
そうなんですか、
あります。で、そこはほら会場が別にあのデザイン振興会さんではないので、
あ、そうなんですか、
まあ、もっと自由でもいいんです
ね。あ、そうなんですか。
っていうのはありますけども、あの本来は僕は何でもありだと思ってるんですよ。
すごい広いというか、
そうそう、
あの本当にデザインっていうのあり方からなんか見てられるな
っていう感じですね。ただそうなんですよ、あの、デザインっていう言葉は、あのすごく本来は広い概念なのでね、
ですよね、
あのそういう意味では全部包括してしまってもいいのかなと思います。
ですよね。なんか僕なんかはメンタルの、コーチをやってるんで、僕にとってデザインって、僕自身も実は広告のデザインもやるんですけど、デザインっていうと、あのメンタルの部分のデザインとか、
はい、それも
そういう感覚が持ってるんで、うん、で人生そのものをデザインするとか
そうですね、
あるんで、うん、正直すごい、あの、あ、これは面白そうだって思ってたんですよ、はい、京都女子大学の時は、はい、本当にあのあれもびっくりしたんですよね、あの写真で、あのなんか世界のいろんな風景を、
はい、
高画質で保存していて、
あれギガパンですね。
あ、ギガパン、
はい、
あれすごい感心したんですよ。
ギガパンはすごいですよね、やっぱ
り、あれを見た時に、あの、あ、ここまで広い範囲でデザインを受け取ってる人だったらきっと楽しい話をお伺いできる違いないって、
はい、あまりそう、なんかね、なんていうのかな、境界線とか、あの制約を自ら設けてしまうっていうのはすごくね、もったいないことだと思うんですよ。
ですよね。
あのその枠をどっか外すとすごく、まあ、ある種自由になれるはずなんですけど、大体人は往々にして自ら、
はい、
あの枠を決めてしまうんですよ、
決めますね、
はい、それはね、あの、まあ、それが心地いいって人はいいんですけどあのそれはすごくもったいないっていうのもあるん
ですね。素晴らしいですね、その言葉は、
うん、はい、例えば僕自転車の、ね、記事なんかも書くし自分でも何台か持ってるんですけど、大体自転車乗りの方って、はい、あの何でもそうなんですけど突き詰め始めると、
はい、
とにかく軽くしよう、早く走るものしようとかね、なりますよね、
はい、
でそこでね一旦そうなっちゃうと、
はい、
あのもうそこで突き詰めていくしかなくなっちゃうんですよ、はい、自分を追い込むというか、はい、あで僕の場合は、
はい、
あの軽いっていうことの足かせを自分では外していって、別に重くてもいいじゃないかと、
はいは
い
はいはい、
重くてもいいと思うと、はい、面白い選択肢があるんです
よね。これですよね、うん、あの多分これ聞いてる方は分からないと思うんですけど、スクート
スクートという
スクート、
あ、はい、
スクート
トランク型に折りたたまれる自転車ですよ ね、 ですね。
ちょっとまた写真載せますけど
あの、まあ、可動部が多かったりしますから、どうしても機構が複雑になるし、そのあの可動部が多いってことは遊びがちょっとでも、ね、その各部署にあると相対としてものすごく、
はいはい、
あの合成がなくなったりとか、
ね、あ、はい、
あのなるわけですよね、
はいはい、
重くもなる、
はい、
で、だからやっぱりスクートは、
はい、
もう頭からダメと思う人もいるわけですね、当然
あ、はい、
あの もっと、もちろん折りたたみ自転車もいろいろありますし、あの、はい、定番的なのもあるんですけど、はい、でもそれ、まあ、それは僕もそれはそれで認めるわけですけど、はいはい、そこにまた固執してしまうと、はい、あの進歩がそれ以上いかなくなるっていうのがあるんですね。ある方向性、これがもう定番で、ここで突き詰めるのが一番だと思ってしまうと、それと並行してる別の世界っていうのが見えなくなってきますよね。なかなかなるべくそういうのをやめようと思うわけです。
どうしてですか？
思うわけです。ああ、
はい、ここまで聞いてくださってありがとうございます皆さん、プラスドット系代表プロコーチ香川和樹です。さて今回はいかがだったでしょうか皆さん。アップルデザインの下りなんですけどね、編集しながら聞いてて、いや本当にこれ貴重な話聞いてたんだなって改めて本当に思いましたね。いや本当にカフェ2066初めてよかったわーって僕この時本気で思ってたんですよ。このお話伺った時ってまずね、執筆したご本人からその詳細な裏話いろいろ聞けるなんて、まあ僕みたいに普通に仕事してるというか、まあまあそういう人間、僕みたいなタイプの人間がそうそう聞けるチャンスはないと思うんですけど、本当にそういうチャンスが見事に来たっていうのがこの時だったんですよね。で、またまたこの後の話も本当に深い話でしたよね。いろんな観点を持つっていう話はね、あれ本当にね、もう僕が仕事してるコーチングの話そのものなんですよね。本当にもう、大谷様です。心から尊敬する人ですよ、僕にとっては本当に。聞きながら、いや本当にその通りですって感じで聞いてました。ということで、次回、まだ続きますので、ぜひ聞いていただければと思います。そしてついでといってはなんですが、プレゼントの方もやっております。応募者いっぱい来てくれるとすごく嬉しいです。ぜひお申し込みください。お待ちしております。それではまた皆さん次回もお会いしましょう。それではまた。